熱血
教えて中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。Hello everyone, how are you?時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、はい、ずっと自粛だったんで、はい、まあ、今もね、これからも先もまあ自粛、まあもうムードってモードか、うん、では行かなきゃいけないんですが、
はい、
まあ緊急事態宣言がね、うん、解除されまして、
はい、
なんだかちょっとこう日常少しね、
うん、
戻ってきた感じがしますけど。
そうですね、
まあやっと、うん、まあやっとですかね。まあね、だからまだね、全然油断できる状態じゃないと思うんで。
そうなんですよ、
うんうんうん、
だからなんか逆に、
うん、
私の中ではその線引きが難しいなっていう、
うんうんうん、
なんかもうまだ解除されてなくて、
うん、
ダメだと分かりやすいじゃないですか、
うんうん、
だけどその解除されて、
うん、
それだけどまだこうドバーじゃなくて、うん、今まで通りちょっとこう自粛ムードを保ちつつ、
うん、
徐々にねって言われると、
うん、
そのどういう徐々みたいな、
うんうんうんうん、
だからやってるから、うん、そのお店もね、
はい、
まあ、みんな行き出すだろうし、
はい、
ただみんな行き出すだろうしって自分もそれに乗ると、
うん、
すごい人になっちゃうのかなとか、
うんうんうん、
なんかこの具合さじ加減がちょっと自分の判断が難しいなって。
難しいですよね、
うんうん、
まあどうしてもね、
はい、
かからないっていうのはね、なかなか難しくなってくると思うんですよ、
うん、
だからやっぱり病気そういうものにかからないようにしていくとか、
うん、
まあかかっても治せるとか、
うん、
まあそういう論理が立ってくれば皆さんもだいぶ安心できると思うんですが、うんうん、まだ今の段階はね、なかなか難しいところあるんだけど、例えばインフルエンザでも今慣れちゃってるけど、
はい、
まあ、薬があってだけど、うん、新しい新型出てる場合には結構今と同じ状況で、ただまあ解決が早かったりとか、うん、対処方法が早かったりするから、まあ本当は結構ね、亡くなったりしてる人もいても、まあインフルエンザと慣れちゃってるっていうのもあるので、はい、まあ慣れるという意味じゃないんですけど、まあ世の中こういろいろみんな頑張ってワクチンだとか薬だとかをこう作っていきながら、うん、まあ吸収していければ一番いいかなと思うのと、
うん、
やっぱりそのまあ人間って人と人が触れてるんで、うん、やっぱりずっと人と触れられないっていうのは多分無理なんです、社会
は、ね、そうですね、
うん、だから私たち社会を放棄すればいいんですが、
うん、
多分それは無理なので、
うん、
なんとかこうやっていかなきゃいけないから、多分社会生活を営むためには、
うん、
だからそこの加減っていうのを、まあ僕らに任されちゃってる部分っていうのはどうしてもあるんですけど、うん、ただまあもう今スタンダードになってる部分ってあるじゃないですか、
はい、
マスクするだとか、
うんうん、
手洗いするだとか、うがいするだとか、はい、ね、やっぱそういうところを、まあ、基本的に守っていくっていうことから、
うん、
まあスタートしていかないと、もう全部をなくしちゃうっていうことになるとですね、うん、なかなかいつ復活できるかってなった時に、多分僕ら大人はね、まだね、いけると思うんですよ、
はい、
子供たちって結構案外その期間いろんな意味で引っ張るんで、
はい、
うん、だからやっぱ子供さんは子供らしくやっぱり生活していかなきゃいけないっていうところもあるので、だから後でまた話したいと思いますけど、まあ、そういうところも子供さんたちもそのいろんな面含めても、やっぱこういう期間でやっぱなかなかこう大変な期間っていうのは後々影響はしてくると思うので、
そうですよね、
だからまあそれも含めた上で社会が全部こう含んでできると本当はいいんですけど、まあ、そこまでまだね、ちょっとこう私たち自体も何かこう治るものが明確になってるとかね、
うん、
まあ徐々に薬はね、アメリカからの薬も承認されたりとか、うん、アビガーもそうですけど、うん、まあそういうのができてきて、だんだんだんだん治ってる人が増えてきて、私もね、前何人かね、実際知ってるんですけど、
はい、
まあその彼らは、まあ、実際風邪のような症状で、
うん、
まあ比較的軽症で、
ね、
もう自宅にいても元気で、本当に風邪程度、コロナっていう認識がなければ風邪だなと思う程度って言ってましたので、まあそういう人たちもいるし、だからまあそういうことで少しみんながこういろんなこと、知識とか情報とか、まああと治った例とか、 あとはまあその病院の対応さんなんかすごいこう綺麗になってくれば、まあ世の中はね埋めてくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、
なるほど
ね、それまではまあね自分たちでできることやるしかないじゃないですか。
まあね、そうですよね。だからまあうちはまあ引き続き今まで通り、
はい、
変わらない生活を、
うん、
まあしていこうかなとは思ってるんですけどね。
まあでもまあ学校がある程度始まってしまうとですね、まあ、あの会社も始まってきますから、うん、まあ、ある程度その中でやっていくしかないんじゃないかなとは思います ね。
そうですね。
だってずっと休むわけ
かいかないですもんね。もうそろそろちょっと限界来てるかなっていう、う
ん、だからまあそれも踏まえた上で、まあ、その数字が追いついて、ね、うんうん、解除になってよかったなと思ってるんですけど、うんうん、ただまあ解除っていう言葉は僕らもあの今日ミーティングやっても解除解除っていう気持ちではなくて、
うんうん、
まああの動き始めるっていうかね、うんうん、新たにこう違う動きになるという意識で、あの何でもオープンっていう感じはなくて、やろうとは思ってるんですけど。
なるほどね、はい、
なかなかねここはあの自分たちだけでもこうだっていう方向は出せるもんじゃないんですが、
そうです、ね、
ただあのちょっと思ったよりもやっぱ人は増えてましたね。
あ、そうですか。
道にね、
あ、
今まで全然毎週ここしか来てないんですけど、ここに来るまでに会ってる人がいなくて、だからここに来るまで会えなくてここに来て人に会うみたいな感じ。
先生自家用車でここまで、
はい、
来られる
ね、今日はね、自転車のテースもいるし、うん、歩いてる人もいるし、まあ、結構見かけます。
あ、そうです。私、はい、覚えてる何を見て運転してたんだって全然記憶がないんですけど、そうでした。
まあ、そうなんですね。あと心なしか車多かったです、ね、
あ、なるほど、
はい、なのでまあ徐々にやっぱりちょっと戻ってきてるのかなって気はしました、
うんうん、なるほど、
はい、まあ、でもね、まあまあそうは言っても頑張っていろいろやっていかなきゃいけないんで、
はい、
今日もしっかり放送頑張って皆さんに元気をお届けしたいなと思いますので、
はい、
今日もお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんな感じで番組終了する刻々45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレス紹介はのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、熱血教えて中澤先生、
はい、
熱く語りたいと思うんですけどね、
はい、
まあ、ちょっと先ほどオープニングでも話してたんですけど、まあ、うん、国のね緊急事態宣言は、まあ、解除っていう形で一応言ってたけど、はい、まあ、愛知県の方はまだね、
うん、
は31日も継続だと思いますので、
はい、
まだね、一部こう業種によって休業要請も出されてる、まあ、場面もありますから、うん、まだね気が抜けない部分が多いのかなと思うんですけど。
そうですね、
ちょっとやっぱり国がっていうとやっぱりね皆さんこうなんとなく解除解除になっちゃうけど、うちもそうですけど、やっぱりなかなか判断が難しいところですけど、まあ学校さんもね小中ももう始まって慣らし運転っていうか、うん、日によってこう人数、まあでも学校によっても違いますね、だいぶね。
やっぱそうですか。
私たちあのいろんほぼいろんな中学校とか、
はい、
まあ、情報をもらってるのを聞いたりメール見せてもらってる限りだと、やっぱり多少こうばらつきはあるかなと思いますね。
結局正式に始まるのは6月1日なんですかね、
うん、まあまあちょっとこうなんとなくの例で言うと、
うんうん、
まあどこというとこでもなく、例えば、うん、曜日ごとに、うん、要するに日付ごとに出る組が奇数番号と名簿の偶数番号で出るとかね、
うんうん、
午前中だけ出るとか、あとちょっと別の、まあ、うちも自治体の仕事してるので、ちょうどお話聞いたら午前と午後で分かれて、
あの
給食の前と後で出るとか、
うんうん、
まあ、それは多分段階的になっていくんじゃないでしょうか。
なるほどね。
なので、まあ、ちょっとそこら辺のこうタイミングはね、
はい、
どこからっていうのはなかなか難しいし、
うん、
判断はなかなか難しいところだと思うんですけど。
そうですね。
ただ私たちは一応まあ、今日ちょうどね愛知県の方で休業生はもう外れてるっていうのもありますし、うん、外れたのかな、だから塾の方も、まあ、基本的には月曜日から、うん、まあ、 全面オープンというよりはまあ、オンラインの受講 もう当然できる状態にして、うん、で通常の授業もできる状態にして、まあ、あと3密気をつけて対策講じた上でやるという、まあ、徐々に開始していくという方向には一応今動いてますけれ ど、
ね、豊橋市のホームページでは、うん、小中学校は、うん、18日の月曜から22日の金曜までを、うん、学校再開準備期間、うん、で先生がおっしゃられたみたいに、はい、その、はい、出校日を、うん、まあ、分けたりとか、
そうですね、うん、はいはいはい、
教室の中の人数を少なくするために学校を、うん、あと全校2分する学校もあるっていうことでね、うん、で25日月曜日からは学校再開という、ただ29日までは半日授業と、うん、するんですけれども、やっぱり一つの教室の人数を少なく保つためにさっき言ったような、うん、同様の分散登校を取り入れる、うん、学校もあるそうです、ね、学校もあるっていうことなんでね、
学校によって多分違うとは思います ね、うん、ねただ見てる限りだとね、
なかなかね人数とかもね違いますしね、
まあ、学校の規模感もね違いますし、うん、そうそう、その地域の現状もあると思いますので、
6月の1日以降は、はい、まあ、通常通りと、
うん、
で給食は6月3日からと、
うん、
ということでね、まあ、徐々に
で、
まあ、6月入ると、まあ、ある程度日常が、うん、学校で言うとね、
そうですね、私たちも愛知県のことも踏まえながらですけど、まあ、要は、はい、学校さんがまあ準備期間で言うとうちもまあやっぱり、うん、まあ、子どもたちをお預かりしているので、
はい、
まあ、準備しながら、まあ、要は皆さんお休みが大体5月9回とかね多いので、うんうんうん、まあ様子見ながらって方もいる、まあ、休まずにオンラインの方もいますしね、まあ大概がオンラインの方なんですけど、
中澤塾兄としては、はい、今はまあオンラインじゃないですか、うん、それでもこう例えば再開して、うん、当塾っていうんですか、うん、塾の方に来て、はいはい、面と向かってというか同じ教室での授業もできるようになっても、うん、今と同じこのクオリティのオンラインも、うん、並行して続けていくっていう、
そうですね、基本的にはまあどちらか、まあ、基本的に通塾いただくことになると思うんですけど、はい、まあ選んでいただけるような形ですね、はい、
なるほどね、はい、もう切り替えて通塾するのか、うん、そのまま今と同じ現状でオンラインでいくのか、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、引き続きオンラインを選択することも可能なんですね。
できますできます、はい、できますし、まあ、今回のねこういう宣言がまたいつね、はい、こう出てくるかっていうのもありますので、うん、まあ、切り替えのタイミングだけきっちりこうある程度こう僕らが明確にして、うんうんうん、まあ、どっちかっていう形ですぐにこうあっち行ったこっち行ったなくて、うん、まあ、ある程度こういう形でいきますっていうところを明確にしていかないと、やはり急に私たちも一緒で学校さんですら2週間準備期間あるので、
うん、ですよね、
はい、やっぱり私たちもいきなりじゃあワンってこう始めれるかっていうとなかなかそういうわけにもいかないところもあるんですが、ただやっぱり塾はそうは言ってもやっぱりこう切り替えを、まあ、学校さんよりはできるかなと思うので、う、まあ、例えばこう、まあ、仮に急にこう状態が良くなくなったとして、じゃあ次の週からお休みってこともできなくはないので、そのあたりはまだ動きやすいかなというのはありますし、すぐに閉鎖することはできますので、まあ、そこはまだ、はい、動きはできるかなと思います。
なるほど、
はい、
なんか、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、学校の方がね、
うん、
これで今、新学期が4月だったじゃないですか、
はいはい、
4月開始だったのが、
うん、
まあ、話の中でこう9月になるんじゃないかみたいな話も出てたじゃないですか、
うん
うん、私みたいな普通、私みたいなってくくられると嫌だよっていう人もいるかもしれないですけど、はい、私からすると、うん、あんまりこう受験とかも経験してこなかったので、うん、その冬のね、うん、インフルエンザが流行るその雪で交通網がっていう経験もなかったので、
うん、
ピンとこなかったんですけど、あ、でも言われてみると確かにっていう、ただあ、そっか、入学と同時に桜じゃないんだぐらいな、
うん、
ひまわりかぐらいなね、終わりかけのひまわりかみたいな感じしかないんですけど、
はい、
こう教育の現場でいて、はい、やっぱ生徒さんとこうね、まあ、こう密にこう接してらっしゃる先生たちからすると、
うん、
この9月のスタートになるっていうのはどうなんですか？うん、
そうですね、うん、個人的にはまあどこスタートでも、
うん、
スタートと決まればできると思いますし、
うん、
社会のいろんな構図として、まあ、4月9月 あ、4月3月、うんうん、っていうのがまあ今は主流になって、まあ、やってる日本はね、
はい、
海外はまあ9月が多いんですけど、うん、まあ、海外もねちょっとやっぱり仕組みが違いますからね、うん、そのまあ、学校の通い方ともちょっとやっぱ日本と同じばっかでもないと思いますから、うん、まあ、いろんな地域の特性がありますけど、うん、まあ、ただちょっと、まあ、唯一、まあ、このリズムは嫌いではないんですけど、
はい、
まあ、余裕はないですよね。いつもあのいつも思うんですけど、それがいいのか悪いのかって判断じゃなくて、うん、
はい、
3月の頭に愛知県入試やって、うん、3月の20日ぐらいに合格発表です。
はい、
まあ、10日後にも新しい学校、あ、まあ、要は、
ね、なるほど、
例えば高校生とかも自分の学校決まってないんですよ。だから例えばこう、まあ、そのタームが9月だったからあのゆっくりになるとかってわけじゃないと思うんですけど、まあ、確か3月の末ギリギリでも学年上がっちゃう段階で、うん、あの行く先決まってない子も、まあ、僕ら通信制の高校もやったりしてると結構あるんですよ、
はい、あ、心細いというか不安ですよね。
まあ、そういうのはちょっと3月から4月の切り替えをすごい早急にやる必要よりは、うん、そこにちょっと間があって進路もきっちりを決めて準備してじゃあ4月からスタートだねってい う大学的な感じですね、の方がまあやりやすいかなと思うと、うん、まあ5月6月ぐらいに進路が決まってで7、8ぐらいで休みが入り9月から新学期みたいな流れも、うん、まあ、
うん、
考えられなくはないのかなとは思います。
なるほどね、うん、そうか、春休みが最後だったのが、
うん、
今でいう夏休みが最後になるってことですよね。
そうそうそう、であ、その夏休みに学年が上がる前とか学年が終わって、まあ、単位がしっかり習得できた段階で、まあ、海外留学行くとかなんとかっていうタームとして1ヶ月2ヶ月あるっていうのが、まあ、例えばまあ高校生にとってもあの学年上がる前の春休みが長ければ、まあ、ちょっと海外行ってとかっていうところで、
うんうん、
あの学年が上がる前にこうちょっと経験数とか上げるとかね、あの夏の留学とか行きやすい、
なるほど、
その途中になっちゃうと、
はい、
まあ、宿題だとかなんとかっていうのはちょっと終わりやすいので、うん、まあ、経験値を上げたりとかいろんな活動するにはまあ9月でもというところと、入試のそのさっき言ったタームですね、
うん、
キンキンでこうね、僕らって合格発表して落ちちゃ、まあ、例えば落ちちゃったら、うん、もう10日後にだって学校ないんですよ、行くとこ、その瞬間は。
そうですよねそうですよね、
それってどうなのかなっていつも思ってる時はありましたね。
あ、なるほどね。
あの、これはもうあの子供さんがね迷ったりするのがやっぱり気になるので。
うん、そうですよね。
ただまあ運動会だったりなんとかって、ただ正直僕らの頃って、まあ、これは一般例ですけど、もう10月に秋の運動会やって、
うん、
学芸会はとかもうなんか冬の方はですよねとか決まってて、私も運動会を春先とか結構やるじゃないですか。
そうですね。
あれに関して個人的に、え、運動会を春やるのとか
ちょっと違和感が、
違和感はものすごいあったのは覚え、うん、あのありますね。
確かに、
そうそう、あとやっぱりちょっとことは違いますが、私たち土曜日半日なんで。
私も半日でした。
半日行ってた、まあそうなんですね、
は
あ、私たちですね、
たちですね、
はい、ここ50%。
休みの時もあったかな、第二土曜日が休みとかなんかそういう時もあったかな。
僕はもうあの何の迷う余地もなく土曜日は常に半日で、昼から部活で、
うんうん、
日曜日が休み、
お弁当持って、
お弁当持って、
あ、
夕食もあったかな
土曜日、
うん、なんかあった、僕ちょっと学校変わってるんですけど、あった時もありました。でも、まあ、ちょっと記憶がもうないぐらい前ですけど、うん、
まあ、いろいろ変わってくる
んですよね。そうそう、だからそれも、うん、あれなんで夏前に運動会なのっていう、私の中では秋なんですよね。
私も運動会は秋派ですね。
体育の日の前後みたいなね、うん、そういうのもあるし、
うんうんうん、
まあ、場所と状況変われば変化する、うん、しなきゃいけない時はね、多分あれも行事が詰まってるとかいろいろあるんだと思うんですけど、うんうんうん、あるのかなとは思いますね。
確かに。
だから、まあ、9月入学がいい悪いというよりも、うん、まあ、その必要性に応じたりとか変わるべき時にはまあ多分なんとなく変わってくるんじゃないかな。
そうですね。
だいたい土日全部休みなんて自分が子供の時は考えられないですからね。
私どうだったかな、でも
土曜日と日曜日が休みなんていう感覚はもうね、なか全くなかったですからね。
え、ってことは、
はい、
逆にその週休2日の土日休みのお父さんお母さんがいても、うん、その先生の時代ってちょっと切り離しますけど勝手に私たちって言ってたのに、
うん、
子供だけ学校っていうことだったってことですよね。
まあ、ありますよね。子供だから仕事もあったんです。
あ、土曜日は休みじゃなかった、
なかったはず。
あ、
あの確かね、お仕事もあった。
あ、そうなんだ、うん、
半日働いてた。
本当に休みっていうのはもう日曜だけみたいな。
いや、今はあのね、いろんな職種によってはね、うん、土曜日だから休みっていうのもないんですけど、そうですね、昔はもうちょっとこう働く時間が長かったので、
お、
多分休みっていうことも少なかったんだと思いますね。
なるほど、
はい、なので時代はありますよね。
あ、
うん、だいぶそのいろんな面は昔はちょっと違ったかな。
あ、なるほど、
うん、いや、だからもっと言うと、まあ、これあの全然本題からずれますけど、祝日も今よって3連休になってするじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、それも私の年代はどうしても祝日はその日に休みたい、休みっていうか休んでないんですけど、
はい、
祝日はその日に意味を感じるタイプなので、なんかずらされちゃうとちょっとやっぱり個人的にはその祝日の意味が失せる気がして、なんかちょっとこう、まあノリノリにはなれないところはあります。まあそれは昔からそうだった。
成人の日だけそうって思ってましたけどね、
うん、
日にちで覚えてるんで。
やっぱりそうですよね、うん、だからそこはね、やっぱこれは個人 の感覚なんであれですけど、まあなんかその日に休み覚えられなくて最近祝日を、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうかも。
そうそうそうそうそうそう、だからそれはちょっとあるかな。第二月曜とかね、
ね、なんかね、
そうなっちゃうんで、
あの、はいはいはい、
なんかこう9月15日とか、敬老の日とか10月とか体育の日とか、うん、そういう感じでもう頭の中、それはちょっと子供だから祝日で楽しみにしすぎて、
そうですね、
そうそう、
あとはまあ昔からこうもうそれで生きてきたわけなんでね、
そうそうそう、
こう染みついてるじゃないですか。
そうなんです、うん、でもまあまあ実際変わってからが長くなってきてると思うんですけど、
間違いない、
まあ、そういうのもあるから、
あ、
まあいろんな面で、まあ社会がこうそういうのをぐるぐるみながらだんだんこう変わってくるんじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、こういうまあコロナのこともそうだし、うんうん、いろんなことがこう変化する中ではやっぱり変わってくることもあり得るかなと思いますし、うんうん、
なんかあの新しいもの好きなので、うん、何かこう新しくなるって聞くとちょっとワクワクする気持ちにもなるんですよ、
はいはい、
おみたいな、え、はい、9月からなるのみたいなね、
うんうんうん、
だけどまああんまり関係ないって関係ないんですけど、私は別にね、あの大きな子供を持ってるわけじゃないんですけど、でもこれからの大きく関わってくるっていうのはやっぱりこれからこう勉強していく子供たちだったりね、まあ、そう社会が変わると今度入社とかね、
そうですね、
うん、あの本当に大人も関わってくると思うんですけど、
コロナの時もあって、
うん、
英検なんかも受けれなかったので、うん、今回はまあ一応あの、巡回場と言われてるところは何日か日付分かれて受けるんですよね、
うん、
今までそんなこともなかったし、あ、まあ、そういうこともやっぱり変化してきてますから、逐一その状況に対応していかなきゃいけないっていうのはあるのかと。
変わり時はちょっと大変だったりしますけど、
ね、まあそうずっとなるかどうかっていうのはねちょっと分からないですけど、ね、あのそういう変化は当然出てくるのかなと思います。まあ、うん、私たちがねこうやってマスクつけて放送してるのでも多分相当な変化ですし、
変化ですね、
はい、
あのいつ外そうかと思ってるんですけど、なかなかなと思って、まだなみたいな、全員つけてるねやっぱり。
いやもうでも街中見ててもつけてらっしゃらない方はもうほぼい
ないですね、
うん、
うん、
だからまあこれはあの緊急事態宣言うんぬんとかいうところよりも、うん、もうこういうまあなんでこういう体というかこういう文化というか、うんうん、もうこういうもうことになってきてるんだなっていうのはもうすごくこう、もう今後変わるかもしれませんね、うん、日本ってもうマスク文化になってくるかもしれない。
なんかあの服着るのと同じように、
そうそう、
顔にはマスクをしてみたいな。
あ、それ
であの冬用マスク夏用マスク今ね、そうそうそう、ちょっと涼しいマスクもなんか出てますよね。
ちょっと暑いですからね、
うん、
でもちょっと外すわけにもいかないので、
そうですね、
やっぱり色々変わってくるとは思いますけどね。
柔軟にねこう対応できるようにしたいなと。
まあまあまあそうですね、
思います
ね。
まあまあ
こういうことが大きなきっかけになるのは間違いないと思います。
うん、
まあ順応していきましょうかね。
そうですね引き続き、
はい、
はい、分かりました。さあ今アニーソングが聞こえてきましたけれどもね、これあの先生とか行くとよく流れてますよね、このアニ
ー。あ、そうですね、流してます。
そうですね、結構あの、はい、耳に残る。
ちなみにあのあんまり言ってないですけど作詞僕です。
あ、そうなんですか、
はい、
もっと真剣に聞いてればよかった。
これ実は作詞僕なんです。
あ、そうですか。ここがねよくね耳に残る。アニーアニ
ーが僕は結構先にこれを作ってこのアニーアニーエイゴーですね、エイエゴーっていうのは結構使ってた。
なるほど、
もう何年前かな。
だってあのラジオの CM もエイエイゴーって言ってますよね。
す
使える英語教えます。
あ、そうそうそう
言ってますよね。
そうなんです、
あの渚さんが、
はい、
あ、そうなの。いや、このメロディーは後からつけた。
そうそう、あのこの曲を作るために僕は作詞して、
あ、
はい、
そうなんだ。そうなん、1曲終わっちゃいましたけど、なるほどね、
はい、
あ、ジングルが変わ、あの BG 変わりましたけど、
まあね、なんかね、うん、まだ何も変わってない、何も変わってないって変ですけど、
うん、
本当に僕らのこう空気感とかね、スタジオの様子はあんまりこう今までこの1ヶ月2ヶ月とそんなに変化もなく、
そうですね、はい、アクリル板が増えたぐらいですかね、
あ、
先生と私の間に
アクリル板増えてますね、
リスナーの方から寄贈していただいて、
でも多分これも多分ずっとこういう感じになってくるんじゃないでしょうかね、受付と
か
ね、
もかもしれませんね、
やっぱりどこ行っても今ビニールのね、カーテンっていうか、ああいうのももう前は考えると全然なかったです、今はもうほぼほぼね、ありますし、やっぱりそういうところはやっぱりこう国自体が変わって変化する、そう生活様式が変わっていくの象徴かないかなと思いますし、僕らもやっぱり座席をねやっぱり離して座ってもらうんで、なんか椅子のない机とかね、
あ、座れないように、
そうそうそう、
あ、なるほど、
だから座らないように、座れないようにするとか、だから使ったタブレットは消毒するとか、まあそういうのも今まで以上にはね、
そうすると、うん、
はい、
まあ、余裕、もともと余裕があったクラスはいいと思うんですけど、はい、結構ちょうどいいぐらいに入ってたクラスだと2つ、もう1つ教室が必要になってきたりとかします？
そうですね、まあ、状況としては増やしたりとか、まあ、あとは調整、人数調整ですね、
うんうん、
その時間のね、
なるほどね、
させていただくのと、うん、まあ、まあそれでもうちもともとそこまで密じゃクラスは少ないんですよ、
うんうんうん、
英語も、まあ、定員も少ないので、
うんうん、
もう満員坂いっぱいでってこと少ないんですけど、うん、ただまあそういう状態、まあもう本当に換気したままで授業するとか、
うん、
まあそういう、まあ皆さんにもお伝えしてますけど、そういうルールはちょっと徹底して、
うんうん、
まあやっていこうと思ってますね、
なるほどね、
はい、
なんか換気って聞くと冬寒い時に冷たい風を入れるみたいなイメージじゃないですか、うん、せっかく温まってた部屋が寒いみたいな、で数分我慢するみたいなイメージだったんですけど、うんうん、でもこれでちょっと年中になってくると逆ってことですよね、夏せっかく冷えてた、ね、部屋にぬるっていう風がね、ちょっ
とエアコンの処遇をどうするかがちょっと非常に今悩ましくて、
うん、あ、そうなんですね、
かけた方がいいのかかけない方がいいのかの判断が私個人でできなくて、
え、エアコンいりますよ、暑いんで、
いや、でもそのコロナのね、
あ、
ちょっと考え、
あ、そういうことか、
まあ、かけてる方がいいのかなっていう、
かけて換気、
換気です、かけて換気ですか、
かけて換気で、だからこの冬の夏バージョン1時間にね数分間はこう窓を開けて、
暑い寒いがもうあれですよね、窓開けちゃうことによってね、
そう、
まあ、そこら辺もちょっと本当に
リセットされちゃう、
しっかりこうねけんや、なんかこうある程度のなんて原則というか、
うん
うんうん、はい、今窓開けるのは効果的だってね、
そうですね、
言われたけど、かなり暑くなってきましたからね、
そうですよ、
汗ダラダラになってます
から
ね、
まあ、ちょっと最近爽やかな風もね、ね、ちょっとね今日も涼しかったですけど風は、
うんうんうん、
これでもっともっとねこうなんかもわっとしたこう空気でね風になってきた時に、まあ、これ入れるのかっていうね、まあ、しょうがないですけど、
まあでもね、うん、ある程度はもうしょうがない部分っていうのはどうしてもありますよね、
ありますね、
うん、
なかなかこういろいろな価値観とかがカラッと変わるなっていう、
そうですね、
換気は寒いところ、あったかいところに寒い風を入れると思ってたのに、夏だとあったかい風が来るんだみたいな、
ね、いやだからちょっとこう、ね、熱中症とかね、
あ、
ちょうど来週そういう台風とかね、
うん、
いろんなこうことがまた起こってくるので、うん、それも全てこう対応していくっていうのは
なんかも偉いことにな
かなか難しいと思うんですが、
うん、
ただまあやれる限りはね、
うん、
やっぱり気を引き締めてやらなきゃいけないと思いますし、やるっていう前提でね動かないといけないかなと思いますね、
そうですね、
非常にこう難しい、皆さんそうですよね、いろいろ考えて ご商売されてる方も難しいと思います、
そうですね、うん、なんかいろいろとこう考えると、まあ専門家じゃないのでね、
はい、
まあ、普通の人がどうなるのどうなるのって言ってるレベルですけど、
うん、
なんかこういろいろ考えると、なんかわ、えらいことにまだなってるなっていうふうに改めて思いますね、
まあ、あとね、僕はちょっと、いろいろこう最近の動きと思うのが、
うん、
連絡網とかね、
はい、
ホームページとかこう見れるから、
うん、
何をと一番こうベースに皆さん見るのかなっていうね、例えばさっきの国のやつテレビでやってたり、うんうん、 で例えば知事の会見をテレビで言ったり、うん、こうホームページ見たりとか時系列で追っていかないといけないんです、はい、記事もいっぱい溢れちゃって、よく見ると日付が5月7日だったりとか、
うんうん、
5月13日だったりとか、
うん、
だからそれを全部こう整理する能力って実はすごいいるんだなっていう。
そうですね、特に長期の場合だとそうですよね。
だから中学校がメール来て、うんうん、例えばこう見てみたら、
はい、
また次の日ちょっと状況変わって変化になったっていう、うんうん、だけど一瞬でもそれ見落としちゃったら全てがまた変わっちゃうし。
そうですよね。
だからもう刻々とこうで、例えば小中高と、ね、子供さんいるとか、小学校のメール、中学校のメール、高校のメールとか、会社のメールとか、塾のメールとかなってくると、すごく皆さん処理能力いるなって。
本当ですね、
はい、それは私たちもすごい思います。
なんかそういう処理能力を助けてくれるアプリとかも出てきそうじゃないですか。
うん、だから結局あの情報を消化する能力っていうところ、すごく、まあ、トレーニングがいるんだなって、まあ、いずれにしてもですね、そこは最近すごく思います。私たちもそうなんですけど、ずっとこういろんなニュース見てても、はい、まだ判断できない部分っていっぱいあるから。
そうですね、
はい、
あと全部同じように見えて、あ、ここが変わってたんだみたいなね。
そうなんですね。あのだからそのまあ皆さんでこういろいろ情報を共有しながらですね、あのまあ補足しながらですね、
はい、
あのよりあの正確な判断をしながら、
そうですね、
きちっとこう、まあ、引き締めてね、
うん、
まだあの5月、まあ、末だからいいってわけじゃないんですけど、
はい、
今後もねコロナのと戦っていかなきゃいけないので、
うん、
まあ、私たちもそれも踏まえた上で頑張っていきたいと思います。
そうですね、まずは気を抜かないというね。
いや、そうです、
気を抜かずに頑張りたいと思います。
抜かずにね、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。
はい、
はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんと
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.
See you.